皆さんおはようございます。私たちは長い間ルカの福音書からイエスの生涯を学んできました。今日でこのシリーズは一旦終了しますが、今日に至る最後の数週間はイエスを信じることは内なる平安を持つこと以上に人生を完全に再構築することだと学びました。神の王国は僕らの生活を再管理し再建築する、その内容としてこれまでいくつかの入れ替わりを見てきました。その一つが上と下が入れ替わるということ。社会的な現状や富と評価に対する僕らの態度が神の王国では変えられるということ、ラザロと金持ちの話から見ました。二つ目は内から外への人生再構築。これは心の方向の変化です。特に承認を得る方法が根本的に変わり、その内なる変化の後で新しい外側の行為がついてくるのだということをパリサイ人と修善人の祈りから学びました。そして今日は神があなたの人生を再構築するもう一つの方法で、それは過去と未来が時間的に一つになるということ。従いバックトゥーザフューチャーという題にしました。これはどういう意味か、ここにデロリアンが飛んでくるのかと、あの空飛ぶ自動車も最近は現実になってきたんで、ああ時代が変わったなと思うんですが、それを考える前にまずそれをもたらす王国の力を見ていきます。次に王国の実践について、さらにその王国の力を僕らはどうやって受け取っていくのかを考えます。まず一つ目のポイントは王国の力。イエスはまず32節出してもらっていいですか。父は喜んであなた方に御国を与えてくださると言ってます。じゃあこの御国とは何なのか、その意味を一番分かりやすく説明しているのはマタイの19章28節以下ではないかと思います。そこにはこうあります。人の子がその栄光の座に着く時、その新しい世界で、そしてつくづく29節には、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎますと。ここで新しい世界と訳されている箇所はパリゲネシアというギリシャ語です。永遠の王国、すべてが清められ癒され、宇宙の王の絶対的な愛と支配があり、燃えるような喜びのもと、すべてが光り、すべてが踊る、もう完璧な世界です。これを表現するのにどんな言葉がぴったりくるかなと思い巡らすうちに、以前見たロード・オブ・ザ・リングの映画の一場面を思い出しました。見られた方も多いかと思いますが、サムというこの物語の本当のヒーローが最後に近い場面で、あなたは死んだと思ったよ、僕自身死んだと思った、でも悲しいことは全部嘘になるんだねと言うんです。なぜこれが僕の心に響いたのか、ちょっと説明させてください。これはこの映画に出てくる神の人っぽいおじいちゃんガンダルフにかけた言葉ですが、もし同じ言葉を僕らが聖書に持ち込んでイエスに問いかけたら、どんな答えが返ってくるんでしょう。イエス様、あなたは死んだと思ってました、僕自身も死んだと思った、でも悲しいことは嘘になるんですねと。それに対するイエスの答えはおそらく、そう、その通りだ、だからです。この嘘になる、偽りになるは、あらゆる悲しいこと悪いことは全て取り消されるということで、この言葉に惹かれるのはそれが約束の本質を捉えているからです。悲しいことは真実でなくなる、あなたの経験した全ての悪いことは大きな喜びに移し替えられる、 あらゆる問題、あらゆる悪は単に覆い隠されるのではなく取り消されるんです。なぜなら僕らの美しい王の絶対的な支配という燃えるような喜びの世界では全てが本来あるべき姿になり癒されるから。しかしその上でイエスは32節でこう言われます。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのですと。実際この与えるはギリシャ語では過去形で書かれています。ですからそのまま訳すと与えてくださったです。でもそう言われるとあれ？と思いますよね。御国というのは僕らが最後に行き着くところなのに、ここでもう過去形を使ってすでにあるというかもう始まったかのように語ってるから、これは一体何を意味するのか。唯一考えられる解釈は、聖書はタイムトラベルを約束してるということ。つまりあなたが未来に向かうのではなく、未来の方からあなたの中にやってくると。このパリゲネシア、実は聖書では2回だけ使われてて、もう1箇所がテトスの3章5節以下にあります。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖書による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのですと。この再生がパリゲネシア。でも神はこれも格言で書いてます。つまり宇宙を清め、この世で起こったあらゆる悲しみを偽りとするほどの偉大な力が、今部分的ではあっても完全ではなくてもすでにあなたの人生に訪れてるということ、それはすでに到来してるんです。これが再生であり神聖であり聖霊を受けるということであり、神の国を受け継ぐことなんです。そしてそれが新たに生まれるパリゲネシア。でもこの新たに生まれるを過小評価してはいけません。いわゆる道徳的な改善とは全く違うからです。 C.S. ルイスはキリスト教の聖髄という本の中でこう言ってます。多くの人が信仰というものを自分が家主でそこに塗装工を呼ぶくらいのつもりでいるかもしれない、あ、ちょっとそこ直しといて色剥げてるからと。ところが気がつくとその人はブルドーザーで壁を壊し始めます。それを見てあなたは驚くわけです。 C.S. ルイスは言います。あなたはイエスをまるで自分の計画を少し助けてくれる助っ人みたいに思って招いたが、イエスは全く新しい計画を持ってくる。これは道徳的改善ではなく未来があなたの人生に現れることだ。プラスアルファのインスピレーションを持ってくるのではなく、新しいアイデンティティをもたらす。言い換えれば、小さな家の修理を頼んだつもりがイエスはそれを高い塔のついた城に作り変える。それはその家を王の住まいにふさわしくするため。素材は関係ない。ペテロもパウロも歴史に名を残したが、本来ペテロは弱すぎ、またパウロは強すぎた。しかし今なぜ彼らの名前は永遠に生き続けるのか、なぜ彼らは世界を変えたんか、それが彼らの人生に訪れた王国の力なんです。彼らの素材は決してあなたより優れてるわけではなかった。彼らの素材は大したことなかったが、王国の力がそこに現れたんですと。王国の力、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは王国の実践。次に王国の力を受けた人の実践内容を見ていきたいと思います。彼らが実際何をしたかです。まず一つ目は、 貧しい人に対する徹底した寛大さでした。32節に、小さな群れを恐れることはありません、あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのですとあります。そしてその後33節、自分の財産を売って施しをしなさいと続きます。王国を受け継ぐなら持ち物を売ってでも施せとイエスは言います。33節で言ってるこのことは実は旧約の基準を超えてます。旧約聖書では十分の一を、それも収入の十分の一を事前の基準として教えてるからです。だからここでは持ち物を売って財産を売ってとなってるからです。農民が今日できた作物を売って20枚の銀貨を儲けたとしたら、そこから2枚を捧げれば10分の1献金でした。でもイエスはここで収入からではなく資産から捧げようと、つまり PL のみならず BS にまで顔突っ込んできて、所有物を手放せと、家や家具や土地を売れ、従来の献金基準を超えろと言われるんです。でもこの徹底した献金をさせまいとするものは一体何なんでしょう。ケチな思いかって、いや実はそうではなく恐れだと。その上でイエスは言います。もしあなたが天の王国を本当に理解したら恐れは消える。この恐れこそが人が過激な献金者になれない理由だと。ここまで来るとなんかお金のことばっかり言ってるように思う人がいるかもしれません。実際ルカの福音書は絶えずお金について語ります。本当多いです。でもこれは理由があって、4つの福音書の中で特にルカは教養があって洗練された上流の中産階級に向けてその福音書を書いてるからです。それはその序文からも分かります。学識があり教養ある人に向けて書かれた手紙。イエスは言います。もしあなたがそういう人ならお金や所有物に対する考え方を変えん限りあなたの人生は変革されないよと。耳痛いですが僕自身本当その通りだと思います。さて二つ目に、神の王国の実践内容の二つ目は社会的な障壁を超えた徹底した奉仕です。先ほど読みした43節以下には、本来しもべたちに食料を手配する役目だった男の話が語られています。ところがその男は配給する代わりに自分が食べ楽しんでた。かつ逆に彼らを打ち叩き虐待してた。実はそれと正反対なのは王自身で、37節には驚くことが2つ書かれています。37節、帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです、誠にあなた方に言いますと。イエスがまずここで誠にという、この時その後にはものすごい重要なことが書かれています。イエスは言います。37節後半、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせそばに来て給仕をしてくれますと。ところでこの帯を締め、確か専属の場面にも出てきた、覚えておられるかもしれません。これどういう行為なんか、実は当時は誰もゆったりとした着物を着てました。だから重いものを持ち上げたり重労働するときにはそのゆったりした衣を帯に突っ込む必要があったわけです。それが帯を締めの意味するところで、本来主人や領主がそんなことすることはないわけです。主人自らが帯を締めて給仕するなんてありえませんが、この場面は36節の主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらと、その日その時 来たるべき王の登場が前提で、その時その王が37節帯を締め、そのしぼめたちを食卓につかせてそばに来て給仕をしてくれますというんです。ルカの福音書の仲介者のジョエル・グリーンという人はこう言います。つまり主人が来ると地位が逆転するんだ。例えば東京など大都市では能力主義が当たり前で、あなたは A 学校に入れた、あなたは入れなかった、俺はこんな仕事についてる、お前はつけてないが最初に来る人物評価です。が神の王国ではそんなことは全然重要じゃない。神の王国では他者と関わるとき、相手が自分より上か下かなんて見極める代わりに、あなたは彼らに使える、彼らの必要を知りそれを満たす、見返りなんか求めずあらゆる障壁を越えてです。ですから37節の言葉は驚きの言葉であり、また圧倒的な宣言でもある。神の国には絶対的な奉仕がある。王国の力を得た者は他者に使え始めるんです。もはや誰も見下さない。その基本は他者をどんな状況にあっても完全に対等に扱うということです。そして3つ目の実践内容、それが未来の喜びと正義を徹底的に自覚することです。まず37節の帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせそばに来て給仕をしてくれます。この言葉には喜びが見せとれます。まあ、この喜びについては後で述べますが、一方で46節そのしぼめの主人は予期してない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えますとある。王が来る時そこには正義が存在するというんです。それまでは殴ったり搾取したり抑圧したりする者がいるなら、そのものは切り刻まれると。この2つから御国が来るとそこにはとんでもない喜びがあると同時に絶対的な正義が存在するということが分かります。がその上でイエスは35節明かりを灯していなさいと言うんですね。これは眠らないということ。イエスはここで霊的な覚醒を言ってます。明かりを灯し続けるとは、到来する喜びと正義に対する徹底的な自覚を持って生きるということだと。これが違いを生むんでしょうか。生むんです。初期のキリスト者がなぜ成功したんか、あれほどに小さなもう寄せ集め集団やったのがなぜ実質的にローマ帝国を掌握することができたんか、それは彼らがあまりに成長し古い文化を変えたからでした。彼らは非常に魅力的でした。だから多くの人が改修を望みどんどん加わってきたんです。ロドニー・スタークの書いたキリスト教とローマ帝国という本を読めば、初期のキリスト者を特徴付けた2つの基本的な要素がそこに書かれています。一つは苦難にあっても喜びを失わなかったことです。例えばその時都市で疫病が大流行しました。多くの人がもう後先構わず逃げ出した。そんな中でキリスト者はそこにとどまり、病に倒れる人たちを、それはもう信者であろうが非信者であろうが看病した。自ら命を落とすことも多かったにもかかわらずです。なんでそんなことができたんか、それは喜びが現実やったからです。何が起ころうとたとえ死んでも喜びがあると知ってた。 そしてもう一つの異教徒を驚かせた要素が、迫害に直面した時の許しでした。キリスト教徒というだけで殺され、獅子の穴に投げ込まれ、家から引きずり出され、殴打され、奪われたのはもう単純な事実です。でもキリスト教徒側による報復の証拠というものは歴史上一切ない。キリスト教徒の集団が処刑されても、別の集団がそこに押し寄せてきて報復し、復讐し、町を壊滅させたというようなことは一切ありませんでした。なぜでしょう。46節に出てきた厳しく罰しは、リコトメオという言葉、八つ裂きにするという言葉です。これを読むとき僕らは、ああ恐ろしい、復讐の神、正義の神だと思うわけです。ボルフという有名な神学者がここに大きな疑問を投げかけました。それは裁きの神という概念、それは僕らを暴力的にするのか、それとも非暴力にするのかという問いです。彼の主張は、非暴力の実践には神の裁きへの信仰が必要というもんでした。ボルフは言います。もし46節の神が来られる時に、神は抑圧する者を切り刻まれるというこの聖句を見て、裁きの神を信じるなら、それは私たちを暴力的にすると、もしあなたが言うなら、それはあなたが非常に安楽な人生を送ってきた証拠だと。もしあなたが本当に傷つけられ、侵害され、村が略奪され、家が焼かれ、家族が殺され、強姦されたとしたら、その時何があなたを暴力の連鎖から守るのか。それは全ての人々の受けるべき報いを知ってる神がおられるんだということ、もうそのことだけ。その時初めて、あ、神が裁かれる、自分は裁かんで、正義を求めることはしても復讐はしなくていい、報復も必要ないと思える。だからこそ初期のキリスト者は迫害者のために祈れたし、彼らは徹底した喜びと正義の自覚の中にいたからこそ、その後世界の秩序をひっくり返したんです。それは夢物語だ、夢物語だなんて言わないでください。イエスはこれを何度も語り、ルカは書き残し、それを聞く人々の人生に実際無限の喜びと正義が到来してたからこそ、またその前味がすでにあったからこそ、世のキリスト者はそのことを確信できたし、今の僕たちも確信できるんです。王国の実践、これが2つ目のポイントです。3つ目のポイントは王国の備え。3つ目のポイントをお願いします。まず神の国を人生に持つための秘訣は、与えること、そして帯を締めること、この2つにあります。1つ目の与えることについてですが、まずこれは無償の賜物です。32節以下にこうあります。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさいと。これは極めて明白で、あなたが与えるなら、そして施すなら、神は王国を与えるとは言うてません。神はただ私は喜びのために王国を与えた、王国をすでに与えたんだから、あなたはこういう生き方をせよという順番で語っておられるわけであって、この生き方をすれば王国を与えるという条件付きでは決してないんです。次に帯を締めるということについてですが、37節に帰ってきた主人が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれますとある。 このイエスはここで何言ってるんでしょう。ここには2つの驚くべき内容があります。主人とはイエスです。王です。終わりの日にはイエスご自身が帯を締めるというんです。僕らが食卓に腰を下ろしてです。第一に食卓に横たわるのは名誉なこと。そして第二に食卓というのはもう喜びと酒と食物の楽しみの場です。イエスが言われるのはこういうことです。私は御国の日にお前と出会うとき、もう可能な限りの栄誉と愛と喜びと栄光をお前に注ぎ込む。これが御国の本質だと。C.S. ルイスの栄光の重みという説教がありますが、その中に快楽の川というものについて語る部分があります。彼はこう言ってます。あまり考えない方が良いが、時折考える必要があると。その意味はこうです。想像しうる最高の性行為を想像せよ。想像しうる最高の食物を想像せよ。そして友情において想像しうる最高のものを。それは単にあなたがこれまで経験した最高のものを指すのではない。未来を含め想像しうる最高のものを指すんだ。私たちの魂の究極に愛するものによって抱擁される、あのしびれるような瞬間。とにかく私たちの最も深い渇望を完全に満たしてくれる場。それはあなたが自分の全想像力を働かせ、またこれまで地球でこの地上で生きてきている間に味わった全ての肉体的な快楽をかき集めても、この御国の喜びに比べれば、本物の御国の喜びに比べれば海の一滴に過ぎないと。彼はそれを考えるのは、考えすぎるのは危険だと言いながらも、でも時折は考えざるを得ないと言ってます。イエスはそれがあなたを待ってるんだって言うんです。ある神学者が、もし来るべき教演が本当にそれなら前菜さえ桁違いと一つの例を挙げました。それはこういうことです。皆さんがご存知かもしれません。偉大な哲学者パスカルが亡くなった時、彼のコートの裏地からあるメモが出てきました。それは1654年のある夜に体験した神の愛について。それは2時間にわたる記述だったそうです。それが縫い付けられてたということです。その記述の中で彼は、これほどに深い愛と尊敬と喜びを私はこれまで経験したことがなく、その衝撃から私は一生立ち直れなかったと。それは彼の人生を永遠に変えました。しかしこれも単なる前菜に過ぎないと神学者は言います。もしこれが前菜ならって、メインの宴はどれほどのものか。前菜である2時間の経験が人生をこれほどに変えるなら、イエスがあなたのために、あなたに喜びを与えるために帯を締められるという時、それはどれほどのものなんかです。これを想像すること、これが王国の備えの第一歩です。王国の備え、3つ目のポイントです。4つ目のポイントはバックトゥザフューチャー。さて、いよいよルカの福音書の締めに入ろうと思いますが、その前に一旦創世記に戻ります。アブラハムが神から受けた約束はとてつもない約束で、あなたは息子を授かり子孫を持ち、彼らは偉大な民となり、世界の民はこの民を通して祝福されるというものでした。このとてつもない約束に対してアブラハムは創世記の15章で言います。それはにわかに信じがたい。あなたがこれほど偉大なものをくださるということを、どうすれば私は知ることができるんですかと神は言います。まず動物を取って2つに分け、その間に道を作れと。アブラハムはこれまでも家臣が主君に忠誠を誓う時はそうしてきたんで、こう考えました。 はーん、神はここで自分に誓いを求められるんだろう。そしてもしこれを破ったら、この不忠実なしもべはこの動物のように切り裂かれるんだろうなと。しかしです、驚いたことに、その時神ご自身が煙の立つ火の柱として現れ、切り分けた肉の間を通り、私はあなたを祝福すると言われるんです。これは何を意味するのか。まず第一に、主である私がしもべとなるということです。私は奉仕のために帯を締める主である、あなたを祝福するために私は奴隷になるんだと。これがアブラハムの語る最初の真理です。しかし一体どんな神が、どこにおるどんな神がそんなことをするんかって。神はイエス・キリストにおいてそれを成し遂げられました。将来天の宴席において神がしもべとして私たちに使えるなんて、これもとんでもないこと。でもそれを私たちが知るとしたら、それは神が過去にそれをされたからです。つまり神が人間となり、弱く傷つきやすいものとなり、十字架で死んだから。これがアブラハムの持つ二つ目の答えです。ところで、神が切り刻まれた肉片の間を通ることで神は何を語っておられるんか。あなたを祝福するために私はしもべとなり、私は切り分けられるということです。まさにそれが十字架です。では46節の、抑圧する者は切り刻まれるとはどういう意味か。それはイエスが切り刻まれたのは、あなたがそうならなくて済むようにです。神は言われました。たとえ私が切り刻まれることになろうとも、私はあなたを祝福すると。それが私の誓いだと。そして神はそうされたんです。私たちの罪の代価を支払われたんですね。じゃあこれから先、神の王国においてこの喜びがもう一回来るとどうして知ることができるんか。神が自ら帯を締めて使えるってどうして知ることができるんか。それは神がすでにそれをされたからです。じゃあもう一つ聞きます。それならなぜそんなことが無題かなんか、僕らに何も求めないんて、あまりにもアンバランスでしょう。それはそれを知っておれば、そしてそれを知れば知るほど、あなたもアンバランスなほどに無償で与える人になるからです。そしてあなた自身の寛大な人生、奉仕の人生、喜びの人生、許しの人生がそこから始まるんです。神の国の興味深い点は、すでにそれは実現してるんだけど、まだ完成してないということ。つまりあなたの人生における御国の実現度は、ある意味あなた次第なんです。そう、御国の完成度はあなたにかかってる。これってすごいことですよね。だから灯火を絶やさずに保つ必要があります。なぜなら僕ら全員オンザウェイやからです。私もまだ完全にはもちろん理解してません。実際先週も悲しい出来事がありました。だからもっと深い理解に達したい。ルカの福音書をこれまでずっと読んできましたが、戻ってルカに書かれてたイエスにもう一度言ってみてください。あなたは死んだと思ってました。私も死んだと思ってた。でも悲しいことは、全部嘘になるんですかと。ページを重ねるごとにイエスのそうだよという声が聞けるようになってほしいと思います。どうしてそのあなたを信じることができるんですかと聞いたら、私が成したことを見よとイエスは言われるでしょう。どうすれば自分を信じれるんですか、どうしてあなたを失望させないと言えるんでしょうか、こんな私がと聞くなら、 それは問題ではない。私を見よ。あなたが傷つけられないように私は引き裂かれた。私は奴隷になった。いつかあなたと共に君臨するためにと言われます。皆さん、未来は聖書にあります。それでは一言お祈りいたします。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。天のお父様、皆をあがめます。私たちが信頼できるその理由を今日御言葉を通して教えてくださり感謝します。あなたが将来私たちに使えるべく帯を締めようとしてくださっていること、それはあなたが過去すでに帯を締め、自らを低くし奴隷となられたからです。どうぞ私たちが灯火を消すことなく、そのことを現実として受け取ることができますように。そして王が自分の近くにおられ、自分の心の中におられるということを知る、そんなしもべとして生きることができますように。またこの教会が御国の教会となるようお導きください。互いに献身的に支え合い、与え合い、あらゆる意味で御国を望む人たち、その香りを存分に示し、御子自身が私たちの心を通してこの TCC を、愛を作り出す豊かな共同体としてくださいますように。今日初めて福音聞かれた方おられるでしょうか。どうぞ主がその方にも直接にお語りかけくださり、主イエスキリストの十字架我が罪のためであったと、そのことを信じる信仰を得ることができますよ。そしてその瞬間、その方も神の子とされ、永遠の命をいただき、この世にあっては地の塩世の光となり、主に似たものとしての喜びの人生を生き、終わりの日には肉体をもって復活し、主の宴に臨席する、その恵みと栄光の人生を今日ここからスタートすることができますよ。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。